ただお答えください。感謝します。私のために十字架にかかり、そして三日目の間に期待しながら言葉に聞いていきたいと、ありがとうございます。すみません、思います。ですね、先ほど司会者の方もおっしゃってくださいましたが、今日はこの後ですね、もう礼拝が終わったらすぐ12時になりましたら、半分はもうすでに持っていっているんですが、ダイヤランドの方のあるところに行ってですね、コンサートがあります。それで、荷物を積んですぐ行きますので、それをぜひ覚えておいてください。そして今週3つコンサートがあります。16日ですね、市民病院、そして、16日、はい、そうだよね、18日が、諫早ですね、諫早であります、フェスタかなんかですね。そしてまたですね、来週はですね、また3つあります。23日はビクトリアインというホテルで、のレストランで、ディナーの時のコンサートがあります。23日ですね、なんか2000円ぐらいで、ドリンクは別でしょうけどね、フリードリンク、普通のドリンクはありますけどもですね、まあ、アルコールはあれより関係ないんですけども、2000円で、あるホテルのビクトリアインってすごくいいホテル、ちょっと前でホリデーインだったですね、ところですけれども、まあ、そこでやりますコンサートですね。そして25日には朝ある、いろんなハンディを持っている方々がいる施設のところに行って、夜は、基本コンシャン銀行での、古田さんを招いてのコンサートがあります。でこれはチャリティー券があって、大人1000円、子供500円ですね、必要経費は全部個人に送りますので、ぜひ皆さんもですね、たくさんのお友達を連れて来てほしいと思いますが、今年実は示されていることがあるんですね。それは何かというと、実を結ぶ働きということをすごく語られています。で、まあ、私が毎回毎回一つの麦を歌うんですね。おそらく1年間歌うと思いますけども、ね、まあ、娘が作ったから歌ってんだろうと思われるでしょうけど、それも半分当たっております。でそれと、まあ、もう一つはね、作曲もね、今この教会にいらっしゃる、ね、千田真美さんがされたので、まあ、そういうこともあって歌ってるというのもありますが、それ以上にですね、実は今年実を結ぶって言葉を神様が語られたんですね。でだから歌をこう意識して賛美してるんですね。実を結ぶってこう毎回毎回本当にこう信仰を持って、そして本当に期待を持って、まあ、賛美してるわけですけれども、クリスマスの時期ですね。その時期はいわゆるクリスマスお祝いはしませんが、もちろん伝道はいたします。で毎年面白いなと思うのは、世界中ってですね、特に日本はそうなんですけど、クリスマスになると教会に、元旦に、初詣に行く人も法事に喜んでいく人もみんな集まってくるわけです、教会にね。でバーッと人がね、100人200人集まったりするわけです。ところがその人たちが集まるんですが、その方々がじゃあその後1年経った時に残っているかというと、ほとんど誰も教会には残っていないってことがしばしば起こる、日本の教会ではね。で来年のクリスマスまたバーッと出てきて、またそれっきりっていう、そういうことがよく起こるわけですね。で、そういう働きをこの2週間で6回コンサートしますけれども、そういう働きをしたいとは思っておりませんし、神はそういう働きをしようとは思っておられません。神様はですね、1年経った時しっかりと教会に残り、喜んで洗礼を受け、つながってくる、そういう方々を今回6回のコンサートを通して身を結ぶ働きを導こうとされているということを非常に強く感じるんですね。皆さんですね、主に期待してください。本当にこの1回1回のコンサートを通して神様が招かれる方がある。そして特に25日の時には福音を語りますので、本当にそこで導かれて救われる方々が起こるようにね、ぜひ祈ってほしいというふうに思いますし、ぜひ皆さんのね、家族とかお友達とかをですね、招いてほしいと思うんですね。で、クリスマスは本当に一般の人でも教会に来る時ですから、その時に、その時だけじゃなくて、それをきっかけに本当に救われて教会につながってくるように、ぜひね、祈ってほしいというふうに思います。で、それはね、自分自身の仕組みにつながってくりますし、神様は今年は実を結ぶということを言われたので、ぜひそれをね、祈ってほしいし、まあ、招いてほしいと思いますね。で、そこで今日ね、神様は祈りってことを言われたんですね。じゃあその実を結んでいく働きをしていくための一番大きな鍵は何かというとですね、もちろん神の御心を行うことなんですが、その御心を行うためには、まず御心を聞かないといけない。でそれを本当に御心を聞くために何かというと、私たちが感謝と喜びを持って祈るときに神の御心を聞くし、その御心に従う力を神様が与えてくださるんですね、祈りの中でですね。で祈るとき私たちは主の声を受けますし、祈るとき神様の御心を行う力が湧いてくるんでね。そして身を結んでいくってことをね、どうだ覚えておいてほしいというふうに思います。で、今年の、まあ、2週間で6回コンサートがありますけれども、すごく期待してるんですね、神様に。きっと神様今年はなんか素晴らしいのを作ってくれるぞってことね、期待してますので、ぜひ皆さんもですね、そのことを覚えて祈ってほしいと思います。で、それで今日は、 マタイの6章のところの祈りのことからメッセージを語りたいと思っていますが、どこかで何か鳴っていますけれども、これは外、あ、外ですか携帯電話したらすごい派手だなと思ってますけど外ですね、はい、年末ですね、いかにもね、マタイの6章のところから今日は話をしたいと思いますが、本当は5章から順番でいくと話す予定だったんで、さっきも言いましたように、祈りっていうことを今日語るように言われましたので、ここからお話をしていきたいというふうに思います。6章の1節からですね、今日は5節からですね、3つに絞ってお話をしたいというふうに思っています。あ、ちょっと時間もしてますね。1つ目、また祈る時には偽善者たちのようではあってはいけません。彼らは人に見られたくて楓や灯油の使いに立っているのが好きだからです。誠にあなた方につけます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あ、すいません、もう一つ大事なことを言わせました。ルズマイダさんがですね、カンボジアに、月曜日帰ってくれましたけれども、お祈りありがとうございました。まあ、無事にカンボジアに帰って次の働きに向かって、ね、始まっていますので、続けてお祈りしていただきたいというふうに思います。さあ、フェステーションに戻りますが、まず一つ目ですけれども、ここで偽善者たちのようではあってはいけない。じゃあ偽善者たちってのはどういうふうに祈るかというと、人に祈られたくて街道や灯油の塚に立って祈りますけどと書いてあります。街道で祈ることは悪いことではないんですね、もちろん。でも人で祈られたくて、だから人に見せるために祈っているということなんですね。で、まあ今日日曜日の礼拝に集まっている人は人に見せるために祈ることはないとは思うんです。でも人に見せることはために祈ることはなくても、実は共に集まって祈る時ですね、共に集まって祈ることはとっても大切です。一人で密室で祈ることと同時に、共に教会で集まって祈るという、この二つが両輪です、車の、ね、この二つがどちらも必要なんです。ただ共に集まって祈る時に、ともすればどうなるかというと、神様に向かって祈るつもりが気がついてみると、その一緒に祈っている人に向かって祈っていたり、その人のことをすごく気にして祈っていたり、その人のために祈って、その人のために祈ることがいいんです、なんかな、その人に向かって祈っていたり、その人のことを気にして、その人のことばっかり考えて祈っていたりすることが起こるわけですね。経験ないですかね。で、本当に死に向かって祈るのが大事なんですけども、その、まあ、ここは人に見せるためですけども、見せるとは言わなくても、その人のことを気にして祈ってしまうことですね。先日宮崎に行きました時ですね、まあ、新しい方がたくさん来られておりました。ね、でこの前の日曜日もちゃんと全員揃って10人って言ってましたけれども、その正解にも私たちが来られたんですね。そしたら南牧師がですね、昔聞いた証をされていました。でも新しい方々は新鮮だから感動しておりましたけど、どういう証かというとですね、彼は今ナイジェリアの、エドワードさんがいらっしゃいますけれども、実は昔フィリピンのエドワードさんがおられましたでそのフィリピンのエドワードさんが、長崎から東京に移動された時ですね、仕事の関係で、車をですね、南君に、ちょうど南君が宮崎の時でくださったんですね。でその車はすごく役に立ったんですけれども、1年ぐらい経った時にちょっと、まあ、クーラーが行かないとかいろいろあってですね、別のところから新しい車をいただけることになって、ちょうどで、まあ、彼はそれを、まあ、廃車にしたかったわけですね、まあ、ちょうど車検も切れるところで。ところがですね、新しい車もらった時に、その会社にしたかったんですが、そのフィリピンのエドワードさんが東京に行ったのよかったけども、連絡先がうまく分からなくて連絡が取れなかったんで、なかなかね。その結果、それまで置いていた駐車場に新しい車を置きまして、前もらった車を置く場所がなくなったので、ファミリーマートがそばにありまして、宮崎とは皆さん長崎とは違う、同じ先なのに、長戸先だけ宮崎と違いなのに、宮崎はですね、とにかく土地が広いのです。本当に広いのです。いかがだかと思いますけどもね、巨人がキャンプをするぐらいですから。それで何かというと、広いのです、本当に。だからですね、ファミリーマートの駐車場はですね、もう3つぐらいファミリーマートができるんじゃないかってぐらい広いんですね。でそこの端の方に置いてたわけですね。まあでもやっぱり良くないなと分かっていたんで、なんとかしようと思うんだけど、どうしようもないわけですね。で夫婦で祈ってたわけですよ、神様って。でも結局動かせれなかった。で1年近く経った時に、やっぱりまずいなと思ってですね、食い食い改めてその方のところに、ここそろそろ行ったそうですね。すいません、実はあそこに置いてる車はうちの車で、こういう事情とか言ったらですね、そのファミリーマートの店長さんがですね、怒り狂ったわけになります。あなただったんですか、もう心配して警察に連絡したけども分からなかったし、そしてもう仕方がないから、レッカー移動するもちょっと簡単にできないしね、もう仕方がないから弁護士に頼んです、もうこう法的処置を取ってと思っていたんですよってね、もうすぐ負けてください、いや実はこういう事情とか言ったらですね、もう あのちょっともうちょっとこれはねひどいことだからってね、もう裁判にかけてね、あの罰金をいただきますとか言ってですね、ものすごく怒られたわけですね。で怒るのもまあ無理がないと思って一日かけたからね、で平山に上がったけど、なんかものすごく怒ってですね、もう裁判にする、それでもうこれだけ払えとかかなり強いこと言われたんですね。これでしょぼんとして帰ってまいりました。そしてですね、当然夫婦で祈るわけですね。神様すいませんでした、なんとかしてくださいってね。だからね、祈ってもなかなか答えられないんですって。で面白いこと言ってました。ふっとある時神に示されたんですって。一緒のようにあれ、あなたは私に向かって祈ってないって言われたんですって。はって夫婦で祈ってるんですよ。あなたは私に向かって祈ってないって、祈りながら一生懸命妻を勧めている。あの時こうして、あの時こうしてもよかった、こうしてもよかったって思ってね、本当に私に向かって祈ってないと言われたの。はっと気がついたから、それでね、神様って思ってね、ちょっと心を入れ直してね、本気になって今度は神様に心を向けてね、すいませんでしたって ね、ちょっと妻のおかしめてすいませんでしたって本当に悔い改めて、そう真剣に主に向かって祈ったんです。奥さんもかなり育児とアルバイトねしてますので、かなり疲れてるから一緒に乗ってる時に寝る時だってあるし、夜あるわけですよ、ね、その時にカチンと来たりするんでしょうけど、もうそれやめて、あすいませんでしたって本当に主に向かって祈ったんですね。そしたら皆さんね、小泉さん祈りが届いたってはっきり感覚を持った。これはね、いい加減なこと言ってません。はっきり祈りってね、神様と生きた交わりですからね、届いたって体験あるでしょ、聞かれたって、あこれは聞かれたって、まあね、本当にそうある感覚を持ったんですよ、ね、一年祈ってきたのに今までなかった。本当に神様に心を向けて、本当にもうね、こう今ちょっと責めてたのに、そんなことで悔い改めて本当に死に向かって祈った時に届いたって思ったんですって。そしたらですね、それから1週間も経たないうちに、そのフィリピンのエドワーさん、東京にいたエドワーさんと連絡が取れて、書類が与えられて、これでパパパパってやったの。直前にまた問題が起こったんですけども、でもそれも徹底して感謝をしたら処理できて、それからこうもうあっという間に、もう一つも経たの、ユニットが一つも経たずに全部処理できて、ちゃんとレッカー移動できて処理できるわけです。で面白いことは、その祈りが届いたと思った直後にね、言ったんです、その店長でもっぺん、ね、すいませんって今一生懸命やってるんですけど、なかなか見つからないのでって、まだすぐは見つからなかったんですね。あのね、多分ね、向こうの人はね、この前は私も感情的になって悪かったと、ね、あのね、申し訳なかったと、ね、とにかく移動させてくれたらいいから、早く抜けてください、わかりました、なんとかします、じゃあね、あなたも大変だろうから、もう裁判とかそんなこと一切いませんから、で、貸し箱持っていたそうですけれども、ね、そしたら、ああ、もうこういうことはしなくていいからって、貸し箱行くことがあってですね、一切全てチャラですよ。もういいから、とにかく早く抜けてくださいって、コロッと嘘みたいに変わってたんですって。でびっくりしたって。そしてそれから一つも経たないうちに全部のその書類とかが全部整って移動できたんですね。そういう話をしておられました。それで、ご年配のばっかで聞いてたんですけど、みんな感動しておりましたよね。で、私もね、聞きながらね、わーっと思ったんですね。で、主に向かって祈った時に答えられたんですね。一年近く一生懸命祈ってたんですよ。でもその時は祈りながらね、あの時明日からよかったのに、向こうも何言ってるのあなたこそ、とか言いながらこう、神様に向かって祈ってるようで、実は本当のところ主に向かってない時ってありませんか？本当のところ主に向かってないことってあるんですよね。その祈りはね、届かない。でも本当に私たちがまっすぐ神様に向かって心を向けて、本当に主に向かって祈る時に神は手を伸ばされるんですよね。で、ですから共に祈ることはとっても大事なんです。でも共に祈る時も心を一つにして主に向かって祈るのですね、神様に向かって。これはとっても重要なことなんですね。で、ここで言ってるのは人に見せるために祈るんじゃないよって。もちろん見せるためでもないし、人に向かっていくのでもありません。誰かのために祈るのであったとしても、それを神に向かって私たちは祈るのですね。これはね、覚えてください。そしてその後に密室のことが書いてありますね。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの地に入りなさい。そうすれば隠れたところで見とられるあなたの地があなたに報いてくださいます。つまり戸を閉めて隠れたところで本当に神様に向かって祈ったら、神様がそれを答えてくれますよって言ったわけですね。でも皆さん時々ね、一人で祈ってると、じゃあ本当に神祈ってるか、神様あの時なんで踊ったんでしょうね、もう本当にとか言って気がついたら一人で祈っててさえ、なんか自分で一人こと言ってたり、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ言い始めたりすることありませんか？この時神に向かってないんですよ。だから ここでってのは本当に隠れた部屋に入って神様に向かいなさいよって、神に求めなさいよってことなんですね。で、皆さんは大丈夫と思うんですけども、実はこういう方が時々いるんですね。あの、何人か集まってなりますね。で、あの、例えばいろんな必要があるじゃないですか。まあ、ちょっと生活の話をしますけど、家賃があり、水道光熱費があり、子供がいたら教育費があり、ね、生活費がいるわけですね。で、今の日本の教会はまだ牧師はそんなに裕福ではない家庭が多いので、ね、あの、必要があるわけですね、多くの場合ね。そしたら何人かで集まってなるとですね、時々こういう方がいるんですね。一緒にいるときに、神様、何月何日に来年の請求があります。いくらです。どうぞ塩を与えてください。ちらっとこう見るわけですね。ね、のぞみちゃんとね、わかりやすいから、ちょっとね、のぞみちゃん学生だから、まずそういうことはできないだろうと思うから、いいですね、神様のこと、一緒に行くわけですね。何月何日、明日、これこれの必要があります。神様、私はお金ありません。よろしくお願いします。ちらっとこう見るわけですね。で、のぞみちゃんが億万長だったとします。ね、のぞみちゃんが億万長だったとします。ね、私はフルスマイルでニコッと笑ってですね。そう言われてごらんなさい。クリスチャンでしょ、クリスチャンでしょ。で、お金がもしあったとしてごらんなさい。出さないわけにいかないじゃないですか。ね、やっぱり、なんとなくね。ね。これはね、神に答えられたんじゃないんですよ。人に求めてるんですよ。私はこれは厳しく言うんですね。撤退しちゃいけないって、ね。だってそうでしょ。人に求めてるでしょ、これ。そうでしょ。ね、そういうこと言われたらやっぱりね、こうなんかプレッシャーを感じてね、そこで跳ね飛ばす人は強い人ですよ。プレッシャーを感じてクリスチャンならね、うん、私がやらなきゃって思っちゃいませんか。これは違うんです。本当に神様に隠れたところで求めると、そうするとのぞみちゃんからね来るかもしれませんね。で、その時はまさに神様ですよ。これはいくらでもある、本当にいくらでもある。私たくさんの人に伝えられました。もうたくさん。でもそこで感動するのはね、その人が本当に神様を愛して神に従ってくれたんだなって分かるんですよ。こっちは神に乗ってるでしょ。まさにその答えだから、今週もあったんです、ね。あんまり具体的に言うとシビアだから言いませんけど、ある日にね、朝夫婦で祈った。そのお金が入らないと、まあ、そのお金ってあるものが来ないと、支払いができない。ね。はぁ、と思って銀行に行ったらね、まさにその前、前日ですよ。前日振り込みがされてたんで、ある方から、遠方の方から、九州ではありません。で、そのお金が入ったおかげで、その日落ちるお金がピタッと落ちたの。残り2000円ぐらいでした。こういうだけで感動するんですよね。それ何があるかね、神様の愛と本当にこの人が神様を答えてくださったんだなっていう、なんかこう感謝を超えてね、なんかそんなそういうのを、そのもう山ほど体験してきますね。これは本当に主ですよね。で、主に求めないといけない。で、そういうことをしておりますと10年経っても同じことをしてるわけですね。で、これは違う。だから本当に神様に求めるんですよ。ただ一つは、ね、人に向かっていくんじゃなくて、さっきの悩みみたいに純粋に神に向かっていく。もう一つは人じゃなくて本当に神に求めるってことです。ただし働きに関しては教会が共になるので、だからカンボジアの個人が引っ越すのにいくら必要です、それをみんなで祈りましょうっていうことは祈ります。これは働きだから、分かりますね。これは働きを共になるので、ね、これは神の働きですから。例えば今パソコンが教会にいくら必要ですとか、新海道にいくら必要ですという時は、これは教会の働きだからね。それに関してはみんなで祈って、ね、重みを分かち合って祈るんです。これはまた意味が違います。そこは間違えないでください、ね。で、だからね、主に向かって祈るときね、主は手を伸ばされるんです。これが一つ目ね。で、二つ目、ね。二つ目はですね、次ですね。7節。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。この同じ言葉っていうのはですね、例えばですね、あんま言いたくないんですけどね、言葉自体にね、ちょっと呪文だから、呪文を唱えたらじゃないですかね、なんかいろいろ。だからあと、例えば、仏教の言葉だったら南無阿弥陀仏とか南無法蓮華経ってあるでしょ。もう二度と言いたくないですけどね、そういう言葉を繰り返しやるじゃないですかね。そういうことをしてはいけないということを言ったわけです。ここでこれははっきりただ同じ言葉を繰り返さない方はしてはいけない。つまり神様に向かってこれ何を言いたかったら、ただ同じ言葉をこう繰り返して言うんではなくて、この後、だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。全部知ってるよ。だから言わなくていいってことじゃないですよ。そういう意味じゃない、これ。全部神様はよくわかってるんだ。だからこう祈りなさい。天にいます私の父よという主の祈りです。主の祈りは何度か今まで説教したことがありますが、またそのうちしますけれども、これは本当は丁寧にしたら4、5回説教しないといけないんですけど、本当にイエス様が教えた素晴らしいのにっていうのは、 完全なんですね。どうしかって言ったら、まず天にいますと私の父を皆が崇められますように、礼拝と賛美なんです。まず最初に神様を、その次御国が来ますように、神様の支配、御心が天で行われ地で行われますように、御心が本当になされていくように、それが一番でしょ。で、私の日ごとの糧を今日も与えください。具体的に私の今日の必要、いろんな必要がある。その必要を経済的にも霊的にも実際的にもいろんな面で具体的に言う。そして私たちの負い目をお許しください。神様との関係で罪の許しを願う。そして次、私たちも私の負い目の人たちを許しました。横の人間関係を次に願う。許し合って本当にこう愛し合っていけれるように、で、私たちをこれ目に合わせないで悪からお救いください。いろんな攻撃やアタックや惑わしや困難から守ってください。そして国と力を栄えたとこしにあったのものだからです。アーメンって栄光神に返すってね。すいません、時間がないから本当はこれ一つ一つ毎週やらないといけないんですけど、そういう感じないんです。これは何かというとね、一方通行じゃないんですよ。神様を褒めたたえておしまいじゃない。具体的にこれが必要なんですって言って、その後に今度は神様の支配を求めたり守ってくださいって言ったり、生きた交わりなんです。つまりただ同じ言葉をぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって言うんじゃなくて、なんなんなんなんなんって言うんじゃなくて、生きた交わりをしなさいとか。祈りっていうのは神様との生きた交わりなんです。皆さんで、皆さんね、子供でも夫婦関係でも親子関係でも友人との関係でもいいですけど、生きた交わりがあるとね、これはいいですね。でも一方通行だってご覧なさい、ね、これは答えられないというかわけわからなくなりますね。でも生きた交わりがあるかどうかはすごく大事なわけですよ。で、思いますよね、例えばメールをしますよ ね、娘はですね、すぐ返信してくるんですね。寝てますとかね。結構ね、返信がね。で、まあ、返信がないときは、携帯がそばにないか、爆睡してるとかですよ ね。で、こう、そしたら、こうね、交わりができるわけです、それに対してもね。ところが、全然返信が来ない人もいます。何のために携帯を持ってるのかしらっていう、ね、自分が開けるためだけって言ってますよね。で、交わりができないわけですね。ね、で、まあ、息子は面白いですね。お金がない時だけメールしてきますよね。で、あとこっちが来ると了解って言って二言ですね。もうあるいは分かったとかですね、あっそうとかですね、もう何でもいいですとかですね。簡単に言うかですけども、何が言いたかったら、こう生きた交わりをしてるかどうかって大事なんです。神様とも本当に生きた交わりをしてるか。で、皆さん、祈りってね、こっちが言いますとね、向こうがね答えてくれる。人間関係も本来そうでしょ。生きた関係の場合はそうですね。それがない時っていうのは、はっきり言ってそれが健全じゃない時とか良くない時ですよね。で、ある方の祈りはひたすら一方通行なんです。神様答えてやってって言ってね。で、賛美も同じなんですよ。賛美とカラオケの決定的な違いですね。カラオケはですね、歌ってすっきりする。賛美は本当に神様に向かって歌うと、神様が賛美の中で触れてこられるんですよ。ふーっと気がついたら疲れが取れていたり、あることに関して賛美している中でふっと神様から語られたり、経験ありませんか。なんかそして本当に涙が止まらなくなったりとか、これ交わってるんですよ、神様と。そうでしょ。でカラオケは違うんですね。ね、こう歌ってスキッ、スカッとしたとか言ってこう一方通行なんですね。で、本当に神様と生きた交わりですよ。で、お祈りっていうのは生きた神との交わりなんだよ、皆さん。でね、神様はね、祈ると答えてください、答えてくださったら語ってくださるんです。あることは分かったよってし、あることはちょっと違うんじゃないとかってね、言われることがあるんですよね。で、その生きた交わりが神様との祈りなんですね。で、いやちょっと私は一歩ずつだなって人はね、ちょっと聞いてみてください、神様って祈った後に。で、主は語られます。その言葉に対して待とうとしてるんですね。この生きた交わりなんです、神様との。はい、さっき南の話で祈りが届いたなと思ったでしょ。これだって、あ、聞かれた、ある感覚ですよね。関係なんですね。で、それがよく分かる人はいいし、よく分からない人はね、その交わりをしてください、神様って祈るときに。神様って祈った後に、どうしちゃってるんですかってこう聞くとね、答えが来ます。聖書を通して思いのうちに。で、もちろん間違うことがありますけど、これ交わりなんですね。で、昨日ね、実は説教するときですね、昨日もですし、毎週なんですけど、祈るわけですよ。神様、明日、順番ですから 5章ね、5章からどこか食べましょう。八福の祝福ってね、こう有名なやつですね、三条の説教で。で、悲しいものは幸いである、御心にしましょうかってね。じゃあ第一礼拝は、心とまず悲しみ、第二礼拝は乳は時、第三礼拝は哀れみと心の啓蒙、結論礼拝は次と。違う、適当なことをするなですね。では何がしたいでしょうかってご祈るとね、五章一生懸命言うんですよね。五章って確認が来ないんですね。で、何を語ればいいんですかって、祈り祈りって来るんですよ。 祈り祈り祈りはもうすぐ分かりましたね、6章来週祈りなんで順番でいくと祈りなんですけどね、いや祈りって言うんですよ、祈りはうちの子ですとか言いながらですね、いやあのねこう話したわけですね、これ本当にやってるんですよ、ちょっとあの神様に冗談言っていいですからねあの冗談あの例えば私秋元牧師とね、秋元氏はやっぱある意味で怖いですよ、権威だから、でも冗談は言えますもんね、健伝だ、その方が健伝でしょ、あの神様はある意味で本当に恐れる清い御方ですけれども、同時にね親しく交われる方ですからね、これね生きた交わりをするのであります、こういうこと覚えてください。で祈りって言われたの、それでいや6章ですけどいいんですかって言ったらね、こだわるなって言われたんですね、そういうことにこだわってはいけない、明日は祈るってことを話せって言われたんですね、で今日祈る話なんですね、先週もそうです、先週私4章でね悪魔の誘惑のところを話したかったんです、で神様はね飯のことを話せって言ったんですよ、悪魔の誘惑飛んじゃいますよって言ったらね、話すべき時があるって言われたの、そしたらね月曜礼拝来た人は知ってますよね、悪魔の誘惑の話になっちゃったの、で私も話しながらね、あここだったんだと思って、へえと思いましたよね、月曜礼拝ほとんど悪魔の誘惑の話になっちゃった、本当に神様ってのは見事だなと思いますよね、これであの生きた交わりをしてるんです、あこれ適当にやってません、本当に生きた交わりですね、だからねどなたでもできます、十字架で救われた私たちは神様と生きた交わりができるね、これね覚えてください。で3つ目、ちょっと駆け足になります、すみませんね、今日はあの終わってすぐ行かないといけないから、3つ目がその後、もし人の罪を許すならあなた方の天の血もあなた方を許してくださいます、しかし人を許さないならあなた方の血もあなた方の罪を許しになりません、突然罪の許しの話になるんですよ。でもいつも言いますように、祈りのことは聖書で書かれているところ、エス様が祈りについて話されるところのそばには、その前か後かちょっと離れた、ちょっと離れたところに7割から8割はね許しの問題が出てくるんです。面白いけど本当に聖書を読んでいくと許しが書いてある。なぜ祈りと許しが関係あるかというと、皆さんなぜ私たちが神様に祈り神様と交われるんでしょう。それはね、私が十字架でエス様を許してくださったでしょう。十字架でエス様は私の罪を完全に贖ってくださったわけですね。ここでもう私たちはもう罪の責めを受ける必要はないわけですね。だから神様と生きた交わりができるわけですね。ね、あの時々ですね、こういうふうに言われる方ですね、あのさっき予言でありましたけど、あなたの祈りは届かないとかね、そんなんじゃダメだとかっていう言葉を聞く人がいます。それは間違っていません。もし十字架がなかったらその通りです。誰一人として神様のと交わることはできませんし、祈りを答えてもらうことなんて不可能です。でも、十字架があるので、イエス様が身代わりになって、もう罪も裁きも呪いも、責めも病も、心の病も体の病もです。すべての病も全部引き受けてくださったので、だから私たちは悔い改めたら許されて、癒されて、どんなに失敗しても、どんなに罪だらけでも、十字架があるので、本当に大胆に神様に求め、神様に祈り、神様に答えてあげるんでしょ、ね、今日はリュウがずっと来たらします、感動しますけれども。ね、だって皆さん思い出してください。リュウ君は礼拝に来て、説教中、いつもは寝るわけです。でもちゃんと来てますよね。だけど、学費で困った時に思い出してください。40万円入った財布を足で踏んづけて、拾って、ね、後藤の市議会議員だったそうですけど、4万円もらえたじゃないですかね。思いますよね。私だったらですね、説教で3回目を覚ましたら、します。それは言わないんです。どうしてかありますか？十字架があるからです。十字架があると、どんなに私たちがどういう状況だろうと主に求めれるし、主は答えられるんです。自分に関しても人に関してもね、気をつけてください。時々ね、そんなんだからダメよってすぐ人がいるんですけどね、あの悔い改めないとダメですよ。悔い改めるなら許しは限りないんです。大胆に求めていいんです。大胆に癒しを、奇跡を、神様の恵みを、ふさわしくないものを受けるのを恵みと言いますから、全然ふさわしくないことを大胆に求めていいんです。自分に関して、皆さんの愛する人に関して。でも鍵があるんです。その時許されたから受けられるんですよね。なのにもし私が許さないと、この恵みが止まるんです。あの100、タランと許された人が100デナリを許さなかったところがあったんですよね。逆じゃないですよね、なんか単位がね、本当はあれですけど、100億円許してもらった人が100円もか許さなかったのも極端すぎるかな。もうちょっと現実にも出しますが、100万円ね、免除してもらった人が1000円返せっていうようなもんです。でこれだと現実があるですごく、ね、そういうようなもんですよね。許さないってことはでね、許してないとね、祈りが、ね、聞かれなくなるんです。 でもそう言うとね、皆さんクリスチャンでもね、許せないこと山ほどあるんです。僕じゃこんなこと言っていいのかしらいくらでもあるんです。人間だもん、感情があるもん、ね、で許しって時に気をつけないと、信仰によって許せって書いてある。信仰によって時に気をつけないと、感情とか施策が中心じゃないんです。感情がどんなに言おうと、施策が何て言おうと、神の言葉に従って私は許しを宣言し、許した方に立って祈っていくんですね。感情やね、施策って後でついてきます。でね、何度かお話しましたけど、やっぱり祈りに関わるとね、この話が一番心に残るのでお話しますけど、さっき南牧師国際の話をしましたね、吉田君たちの話を。で、私も同じような経験がありましてですね、それこそ今日祈りの話をしてますが、うちの祈りね、うちの祈りがね、昔熱を出したことがあるんです。まあ今でも熱は出しますけど ね、熱を出したので、まあ当然祈ります。私たち夫婦でいくら祈っても効かないんですよ、落ちない熱が。だいたい普通ね、こう神経祈るとね、ある程度祈ると下がるんです。でもっと祈るとグッといくんです。でもちろんお医者さんも連れて行きます。お医者さん連れて行ったらね、普通ちゃんとね、あのそこのお医者さんなんですけど、まあテープにあるから名前出さないでいますけど、あそこのお医者さんすごく謙遜な人で、あとすごく勉強してる人ですね。新しい病気のことよく知ってるし、あの嘘つかない、プライド高くない、ね、これはよくわからないねって言えるんですよ。よくわからないねって言えるお医者さん本当にいる方だったりして、すごく勉強してました。新しい病気よくあったりして、で検査をして、これはこうだとかとかね、で言われますよ。この薬が、これはもうね、あのこの薬を飲んでもあんまり分からないけど、害にはならないから一応出しておきますって言って、ね、いい加減じゃない、すごく良いお医者さんなんで、本当に あっちこっち行ったら、あそこのお医者さんって大抵大学の先生も、あそこも、あいつは大丈夫ねっていうぐらいいい先生なんで、その先生言いました。よくわからないなってね、こうどうして熱があったんでしょうねって、まあ、一応この薬出しておくけど、これを飲むからといってちょっと害にはならないけど、するかどうかわからないけど、よくわからないねって言われた、その時。でその瞬間がありました。霊的なことだと。で、祈ったの、真剣に。ね、霊的なことだったら祈りで決まるから。とはね、祈っても祈っても落ちないんですよ、これ、本当に。それではね、そのうち芝居が荒れたんです、私、はっきり。当時ね、今よりもっとハードだった。1年の4分の3は日本、家にいなかった。ね、4分の3は。だからね、いなかったと思ってた、コロナ禍で。子供のことは、奥さんしっかり頼んだよって。ね。あのちょっと私はあっちこっち行ってんだから、子供のこと奥さんしっかり頼んでやってくれよって思ったで、熱が出た時にですね、最初にはですね、まあ、あのもうちゃんとしてではね、こんなことならないのにと思ったわけで、心深いところで神様って言いながらですね、心の中でね、妻を責めてるわけです。やっぱりそういうのあるわけです。もう無意識のうちに、意識してないけど無意識のうちにもそうなんですよね。あ、じゃあ主がに言ってきたんですよね、あなたは心の中で妻を責めて裁いてるでしょって。え、まあ確かに。でもだってそうでしょ神様って一緒に言われました。もしあなたが妻の立場だったら、あなたは間違いなく精神的な病になっているって言われたんです。明確に言われました。私えっと思ったんですよね。えっと思って考えたの、妻の立場はね、個人の子供がいて、教会の牧師、個人をして牧師を兼ねているらね、分かりました、なるほど、私だったらまず、まあ、この心が保てない病気になってるなと思ったんで、あ、分かりました、その通りですって言われたんですね。ね、あの責めてはいけません、本当によくやってるって言われたんですよ。これでね、あ、すいませんでしたってね。でここが面白いですね、本人に謝れないんですね。神様すいませんって、神様に悔い改めて、それで祈ったわけです。神様に悔い改めて本人には言わないでね、正直言いますよ。それで祈ったらね、本当にどんなに祈っても聞かなかったですよ。ストーンと落ちたんですよ。一気にグッて、9度以上あったのが7度ちょっとか6度くぐらいまで、とにかくガーンと落ちたので、もうちょっとでもう普通に戻っちゃったんですよ。へーっと、そこでね、落ちたから感動してね、思わず、いや実はね、さっき神様に言われたんだ、申し訳なかったって言ったんですよ、ね、落ちてから。ほえたら奥さんが言うんですよね、いや実はね、私も一緒だったずっと思ってたそうです、ね、神様に心がね。うちの夫はね、当時モサハードでしたから、どんなにハードで忙しくても、他の人に乗るときは、ね、心を込めて熱を帯びて神様、って言うのに、うちの家族の時は、ね、他の人の時にはどんなにしんどくて、もうブラブラでも、死なるかもしれない、って、時間が経ったら、燃えてくて祈るのに、うちの家族の時には、そういうのしかしない。神様、これはどういうことですか、おかしいじゃないですかって、こう内側にそういう怒りと何とも言えない気持ちがあったということだったんですね。で、神様言われたって。 ね、夫を責めてはいけないって神様は当たり前してるんですよって、ね、それで奥さんも悔やまれたそうです。面白いですね。私に謝ってくれてないんですね。お互いにね、面白いですね。神様に悔やまれたわけです、お互いに。でも同時にしてるんですよ、主はね。神様ってのは真実ですよ、本当に。エゴ営業されますから。あれでね、それで悔やまれたんですよ。そして祈ったって。その瞬間聞いたんです、二人は。で、面白いですね、お互い聞いたから驚いて、お互いに、実はって話したんですね。だからこうやって今話ができるんですが、面白いですね、皆さん、許した時ですよね。本当に自分が高かったって、相手を許してくれた時に、一発で答えたんですよ。で、こういう話をしますとね、面白いのはね、60歳がみんなね、笑わないで、引き継ぎながら聞くんですね。真摯なんですよね、みんな。結局いろんな大変だから、皆さんね、許せないことって多いんですよ。でもそれが様だよね。十字架によって私たちは答えられてるでしょ。十字架があるから祈りは答えられるんでしょ。どんなに大胆になっても、どんなにふさわしくないことを求めても、不可能だって奇跡は起こるわけでしょ。十字架があるから。でもその十字架の恵みを受けるために許しのことがある。だから祈りのところにどこ見ても許しがいっぱい出る。で、皆さんね、許さないからって落ち込まないでください。それは当たり前なんです、人間として。だから恵みがいるんですよね。そして感情に立たない、神の言葉に立って、許しのところに立って祈っていくんですね。で、聖の助けを求めてください、ね、で、サタンは皆さんね、分かってるからね、クリスチャンに許せないようなことを許してくるんです。分かります。で、神様に従えば従うほど、1許せたら次2が来るわけ、2許せたら次3が来る。どうやって、許せば許した分だけもっと大きく神様の愛と技を見れるからです。これはね、どうぞ覚えてください。そういう、ね、神様の恵みがあるということを、ね、知っててほしいと思います。先生と駆け足になりましたけども、今日3つお話しました。1つ目は神に向かって祈るんだ。2つ目は、生きた交わりをしましょう。ただ一方通行じゃない、ね、祈って神様に聞いて生きた交わりをしましょう。3つ目は許し合って祈りましょうということを言いました。はい、これでメッセージ終わりますが、最後に皆さんですね、もう今野球のシーズンなくて、まあ、スキーのシーズンですね。まあ、球種はスキー関係ないかもしれませんけど、野球でもスキーでもいいんですけど、テレビを見てるとですね、あれ本を読むとですね、知識が増えます。そしてテレビを見ながらですね、あ、こうしたらいい、こうしたらいいとかってね、よく言ってる人がいます。で、わあ、すごい経験者かな、野球の経験者がうまいのかなと思うとですね、その人は野球したことがなくてボールもまとめに投げれなかったりします。言ったことありますか。いっぱい聞いたり本を読むと知識が増える。祈りに関して聞いたり本を読むと祈りに関しても知識が増えるでしょう。でも祈らないと、自分が祈らないと神を体験できないのです。祈る人は祈りが答えられること、祈りがどんなに素晴らしいか、神が生きて語ることを自分で体験して知ってるんです。なんで、ね、祈りはね、祈る人が神を体験できる。祈る人は神の手が動くのを見るのです。どうぞ、今日言葉を語りましたが、この1週間ぜひ祈って神様を体験していただきたいと思います。そしてお互い実を結ぶ、神の実をつけていただくことができる恵みに預かりたいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。私たちは罪人なので、神様に向かわないで人に向かったり自分に向かったりして落ち込んだり責めたりしやすいものです。でも本当にまっすぐに死に向かって、一人で祈る時も集まって共に祈る時も心を一つにして神に向かって祈れるように助けてください。ともすればひたすら自分だけ話して神様の語りを聞かないことがありますが、生きた交わりを神様とできるようにしてください。そして神様、どうしても私たちは許さないことが人生には起こります。神様は助けてくださって、感情に立たないで御言葉に立って許しながら主に向かって祈り、生きて働く神の答えを共に豊かに体験していくことができるようにとても導いてくださることをお願いいたします。そして私たちが祈る恵みを、この恵みを共に豊かに用いて神様を体験し、神の愛の高さ広さ深さをもっと深く知ることができるようにとどめ導いてください。感謝します。それではですね、短く、癒しのために、解放のために、問題の解決のために祈りたいと思います。お一人お一人ですね、死の前にその祈りを祈ってほしいと思います。短く悔やましましょう。罪があると祈りが手に届きませんので、またごく一部ですと罪が原因で病気になることがありますので、今具体的に祈りたいと思います。悔い改め短くしたいと思います。 主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの神様に向かってあなたの願いと求めを差し出してください。この願いと求めに主は答えてくださいます。自分のことがない場合はその方を思い浮かべながらお祈りしましょう。天のお父様、今キリストイエスの名によって父の神になります。一人一人が手を置いているその体の部分、心、そしてこの問題、差し出したこの問題、今思い浮かべているその方に今あなたが手を差し伸べて体を癒し、心を癒し、問題に対する解決と勝利を与え、神様の豊かな恵みを表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、病よ、治れ。イエス様って命ずる。癒されよ。またこの年末年始に、西暦の年末年始にあたるグードレイから振り切られたような力を完全に消し切る。すごい恐れ恐れをその人の力を捨てる。また怒りがある方、この怒り、この怒りの力を神様、聖なる怒りはいいんですけど、この悪魔的な怒りを断ち切ってください。怒りをその人の力で行け。肩の痛み、腰の痛み、指先の痛みに触れてください。イエス様の痛みをそこから消えてるのがない。不眠症、統合失調症、注意多動性障害、躁うつ病、イエス様って目指す。完全に癒されよ。それをもたらしてきている闇の力、その人の下感情、体の力、根こそぎイエス様って目指す。行け。イエス様、ありがとうございます。一人一人に触れ、豊かに働いてください。経済の問題で戦っている方がいます。この年末、神の手を持って豊かな答えを与え、勝利を与えてください。解決を与えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様、本当に感謝をします。また夫婦関係、親子関係、職場の人間関係、その関係に触れてください。そこに主が触れ、あなたの癒しを与え、解放を与えてください。イエス様、やって分裂と混乱の霊を断ち切り、許しと和解の力を解き放ちます。許しと和解の力を解き放ちます。この地に働く、この時代に働く分裂と破壊をもたらしてきている力を、夫婦から、親子から、家庭から、また職場から、学校から、エッサンって目指す。そこに許しの力、和解の力、聖霊の力を解き放ちます。エッサン、豊かにあなたの恵みを持って導いてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。